特集、学校は今、4ページ。先生の働き方改革や教師不足が全国的な課題となる今、生駒市でも同様の傾向があります。この課題解決に向けて取り組みを進めていくとき、学校教育の何を変え、何を変えてはいけないのか、教育現場の声から改めて考えます。先生は何を大切に働いているのか、学校教育に私たちはどのように関わることができるのか、市内の教育現場で働く3人に話を聞きました。3人のプロフィール。稲浦敏子さん。中学校の国語科教諭から、中学校教頭、小学校校長を経て、現在は教育支援施設で教育相談員を務める。辻本信之さん、中学校の保健体育科教諭から、奈良県庁、生駒市教育委員会事務局を経て、現在は生駒南中学校で教頭を務める。小泉優さん、中学校の社会科教諭から、現在は生駒市教育委員会事務局教育指導課で指導主事を務める。プロフィール終わり。学びと成長を支える場。稲浦さん、学校教育で何を大切にしていますか？辻本さん、授業や学校行事を通じて子どもたちに学ぶ楽しさや面白さを知ってもらい、世の中に興味関心を持ってもらうことです。それは私が教員として働く魅力であり、管理職としてのやりがいでもあります。稲浦さん、私も同感です。学びを支える場ということですね。先生は十分な準備をして授業に取り組むべきですし、取り組んでほしいと考えています。小泉さん、人間関係を含めた様々なトラブルが起こるのも学校です。それを自分の力で乗り越え、社会で生き抜く力や個性も伸ばしてほしいです。稲浦さん、集団の中でしか経験できない、学べないこともありますからね。学校は子どもたちの成長を支える場でもあります。小泉さん、もちろん子どもの安全や人権を脅かすようなトラブルは避けなければいけません。ただ、だからといって子どもたちが失敗しないように大人が手を出しすぎてもいけない。それは失敗から学ぶ力を奪ってしまうことになりますから。稲浦さん、学校という社会が大人の社会と違うのは、その失敗を先生や保護者、地域の人たちで支えていけることです。学びと成長を支えるというのは、これまでもこれからも変わらない学校の役割ですね。きめ細かな学級経営が必要。小泉さん、最近感じていることは、いろいろな心の悩みを抱える子どもたちが増えてきたことです。これまでも先生はそうした心のケアに向き合ってきましたが、今はその量と質が変わってきました。辻本さん、コミュニケーションが苦手で、ちょっとしたことで傷ついたり、SNS のつぶやきで友達に誤解を与えてしまったり、現代社会ならではの悩みですね。今まで以上にきめ細かな学級運営が先生に求められています。稲浦さん、市内でも先生の定員が満たない学校があると聞いていますが、そうした中で先生の業務が 足し算的に増えているのは実感します。辻元さん、先生の心身の健康管理にはとても気を配っています。ただ、子供たちのことを考えると、授業準備や教材研究、家庭訪問なども決して怠れないのが現状です。連携による教育効果の大きさ。稲浦さん、先生の働き方を見直さなければという意識の変化は起こっていると思うのですが、学校現場で何か感じることはありますか？辻元さん、スクールサポートスタッフなどが地域の窓口になってくれたり、印刷物の対応などを担ってくれたりすることで、先生に時間が生まれています。さらに、支援員など自主的に若手の先生の相談に乗ってくれるスタッフもいて、校内コミュニケーションの潤滑油として活躍してくれているのはありがたいです。稲浦さん、先生をサポートする人材が増えることで、これまでとは違う運営が始まっているんですね。学校教育に関心を持つ地域の皆さんには、そうした関わり方があることもぜひ知ってほしいですね。小泉さん、ただ学校だけでできることの限界も感じています。子供は地域みんなで育てるものという言葉が示す通り、学校教育と家庭教育、地域の連携が大事です。子供たちの学びや成長を持続的に支えるには、家庭や地域の理解と協力が不可欠ですね。辻元さん、実際保護者の皆さんと相談しながら進めることで、子どもがより一層成長した例は数えきれません。教育効果という観点から考えても、しっかりと連携、協力していきたいです。稲浦さん、だからこそ学校もより開かれた存在になっていく必要がありますよね。学校だけで考えるのではなく、どうすれば皆さんと役割を分担しながら子どもたちを支えられるのか。その意識改革こそが働き方改革の第一歩かもしれません。民間企業や子育てなど多様な経験がこれからの学校づくりに生きる。生駒市では、学校で働いたことがない人や、民間企業から転職した先生もいます。就労相談を受けて、今年4月から市内の小中学校に勤める2人に話を聞きました。様々なキャリアが教育現場で生きている。言語聴覚士やライター、塾講師などのキャリアを経て、鹿野台小学校と田原口小学校で常勤講師として働く楠久美子さん。小学校では子供と会える頻度が多く、その分関わりも深くなる。密に関わることで、きめ細かな指導ができて楽しいです、と話します。クスさんは社会経験が豊富で、それが保護者対応にも生きています。同じ女性として学ぶことが多いと話すのは、教頭の大坪雅子さん。多様な力を持つ先生が力を合わせて、学校というチームの一翼を担うことは、子どもたちの充実した学びの支えにもつながっています。クス久美子さんと鹿野台小学校教頭の大坪雅子さんが並ぶ写真があります。クス久美子さん、クラブ委員会活動や季節行事の対応など初めて経験する仕事もあります。他の先生と連携しながら少しずつ慣れてきました。子どもたちのために目いっぱい働けている。この時間を大切にしていきたいです。写真終わり。 子育ての経験が生徒目線を持つきっかけに。緑ヶ丘中学校で英語の授業を担当する夏目ひとみさん。非常勤講師として週3回勤務しています。育児サークルや自宅で子供たちに英語を教えていた経験を活かしたいと考え、子育てが落ち着いたタイミングで就労相談会に参加しました。今年度から英語の少人数授業を始めるには、人の力が必要でした。人員計画を考えていたタイミングで出会ったのが夏目さんですと話すのは、校長の滝沢春夫さん。二人の先生が一クラスを受け持つことで、一人一人の進路を確認しながら授業を進められています。夏目ひとみさんと緑ヶ丘中学校校長の滝沢春夫さんが並ぶ写真があります。夏目ひとみさん。同じ年頃の子供を持つ母親としての経験も活かせています。どんな距離感で、どんな言葉で接したら伝わるか、子育てが生徒目線につながっています。いずれは常勤講師として働きたいと考えています。写真終わり。インフォメーション。あなたの家で眠っている教員免許状、生駒の学校で活かしませんか？対象、市内小中学校での就労に関心のある人。教員免許状の再授与や学校での働き方などについて、市の職員に相談できるオンライン相談を随時受け付けています。時短勤務もありますので、子育て中の人もぜひ相談してください。対面形式の就労相談会も定期的に開催しています。実施時期や詳細などについては、広報誌や市のホームページなどでご確認ください。詳しくはこちらの QR コードがあります。申し込み問い合わせ。市のホームページの申し込みフォームから、教育政策室、電話 0743-74-1111、内線 2731。学校、家庭、地域の対話が、子どもたちの輝きにつながる。学校が本来の役割を果たしていくために、私たちは何ができるでしょうか。学校専門のコンサルタントとして、数多くの教育現場をサポートし続けている沢田真由美さんに話を聞きました。プロフィール、沢田真由美さん。東京都と大阪府の小学校教員として約10年間勤務。自分自身が長時間労働に悩んだ経験を生かし、平成27年に先生の幸せ研究所を設立。同社代表取締役社長。文部科学省中央教育審議会。初等中等教育文化会の臨時委員なども務める。詳しくはこちらの QR コードがあります。プロフィール終わり。先生に必要なのは時間。先生の働き方はあまり知られていません。日中は空き時間なく授業を受け持ち、休み時間は質問対応や教室移動、水分補給やお手洗いに行くなど、会社員の皆さんが仕事の合間にできていることさえ難しいことも日常です。放課後になると保護者対応や会議、研修などに参加。中学校は部活動もありますから、その対応だけで定時を過ぎてしまいます。問題は、授業準備や教材研究、生徒指導など、先生が 本来時間をかけるべき業務に十分な時間を当てられていないことです。これは学校教育の質に直結します。働き方改革で先生の働く時間が短くなると、子どもたちに悪い影響を与えるのではないかという声を耳にしますが、実際は逆です。子どもたちに質の高い学校教育を届けるためにこそ、先生には時間が必要なのです。しつけは家庭の役割。私が小学校の教員をしていたとき、保護者から子どもの歯磨き指導をお願いされ、引き受けていたことがあります。今振り返ると、それはしつけですよね。服の畳み方やお小遣いの使い方などの習慣づけは家庭教育です。しつけは一例ですが、そうした家庭や地域が担う教育を学校が担っていることも先生に時間が生まれない大きな要因です。これを解消していくためには、保護者や地域の皆さんの理解と協力が必要です。相談を受けたら、それに答えたいのが先生です。ただ、引き受けすぎてしまうと、学校教育に影響が出てしまい、最終的には子どもたちのためになりません。そんな共通認識をみんなが持つことで、相談が対話に変わり、子どものことを一緒に考えるパートナーに変わります。そうすると、ここまでは対応できるというようなアイデアも生まれてきます。小さな対話を積み重ねよう。今、学校や家庭、地域の間で起こる問題やトラブルの多くは、コミュニケーション不足が原因だと考えています。本来は、関係者全員が子どもたちのことを真剣に考え、悩むパートナー。もっと気軽にお互いの悩みや課題を共有していいはずです。それに日頃からコミュニケーションが取れていれば、何か問題が起きた時でも目が小さいうちに対応できますよね。小さな対話を積み重ねておくことが将来のトラブルを防ぐ投資にもなるのです。先生と保護者がワークショップをすると、私たちもできることをしようと保護者から声が上がることがあります。私が関わった学校では、長期休み中の飼育当番を家庭で募集しました。枠はすぐに埋まり、子どもたちはウサギやカメに触れられて大喜び。先生は飼育のために出勤する必要がなくなりました。休み時間の見守りを保護者に担ってもらったこともあります。保護者は普段の我が子を見られ、その間に先生は職員室で休憩できていました。このように先生と保護者のお互いが嬉しいと思える歩み寄りはまだまだあるはずです。以上、特集の問い合わせ。教育政策室。電話 0743-74-1111。 内線 2731。